それでは、お座りのままで礼拝備えの賛美歌第2編の58を歌いましょう。ただいまより2008年6月1日聖霊降臨節第4主日の礼拝を始めます。 皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。あるいは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何人のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌の566番です。それでは使徒信条。我は天地の造り主天地の父なる神を信ず。我はその一人を我ら主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、しかしを入り借りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒との交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。アーメン。賛美歌の138番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、昨日の雨に現れました美しい緑の中に命の息吹を感じます。その一方で寒暖の差が激しく、体調を壊しやすい気候でもあります。それにもかかわらず、今朝も私たち一人一人があなたによって健康に恵まれ、こう街道に集められましたことをまず感謝いたします。そしてこのすぐる一週間をあなたのお守りのうちに、喜びのうちに、そしてまた希望とともに過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。その一方で、あなたの教えをともすれば忘れてしまう弱い自分があったことを告白しなければなりません。どうかこれからあなたが私たちに与えようとなさる尊き教えを、今一度謙虚に受け止めることができますように、私たちの心の扉を開いてください。神様、私たちの教会学校のすべての営みがあなたの祝福で満たされますようにお願いします。とりわけ本日は午後にいちご狩りが予定されております。どうぞ子どもたちを、そして付き添いの先生方を見守ってください。一つ一つのいちごの粒から自然の恵みを子どもたちが体感することができますようにお願いします。またそのような貴重な機会をお世話あるいはご用意くださったすべての関係者の方のご苦労をねぎらって差し上げてください。本日は定例の役員会が予定されております。その最初から最後まであなたがその場にご一緒くださいまして、あなたの御言葉の実現のために、またそのことのみお願い、正しい決断を役員のそれぞれがなすことができますようにお導きください。聖歌隊の皆さんのご奉仕に感謝します。 聖歌隊の皆さんの賛美の歌声が街道の私たち一人一人の心に響きます。そしてそのことを通して心が癒されます。礼拝の後、私たちが家路に着いてからも街道に残り、次のご奉仕のために練習に励まれます。どうぞそのような聖歌隊の皆さんの労をねぎらって差し上げてください。世界には今まさにこの瞬間にも天災と、そして残念なことに人災のために不安な時、絶望の時を過ごしている人が多くあることを私たちは知っております。どうかあなたがその人たちと共にあって支えて差し上げてくださいますようにお祈りします。そして世界の平和のために何ができるのかを私たちもまた考えるように、そして行動できるようにさせてください。病気のとこにある人、そしてそれらの方々を看病されている人、高齢でお体が不自由な方、またその方々を介護なさっている人、今日の日曜日も働かなければならない人たちをどうかあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして職場で、それらのすべての人たちもまたここにおります私たちと同じくあなたの愛を実感できますようにお願いをします。今日これからお話をくださる遠藤牧師を強めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書18章12から14節と19から24節までです。
聖書を朗読いたします。そこで一帯の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの衆となったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。19節です。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスはこう言われると、そばにいた下役の一人が大祭司に向かって、そんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのところに送った。
聖書が今日語っているこの場面、ちょうど、私たちの、よく知っている状況に少し置き換えて考えると、大岡、越前の神という、そういう裁きの場面がありますけれども、要は裁判、その裁判に、引っ張ってこられる人、そしてその裁判が、いかに、テレビや、私は直接あんまり好きではありませんけれども、しかし水戸黄門などのあれを見るとですね、必ずもう最初から悪者、例えば、越後屋さんとかそういう人が出てくると、もう悪者だというのが分かっている、そういう、悪い人、それから、その越後屋にいじめられたりですね、かわいそうな人が出てきて、そして最後にはですね、この印籠が出てくると、もう、どれほどもうあんなよぼよぼのおじいさんには、そのよぼよのおじいさんって怒られますけれども、どう見ても悪者の方が勝ちそうなところをですね、たった一つのこの印籠が出てくるとですね、もうびっくりするほど、ひれ伏して、裁判はそこで終わってしまうという、これが私たちが、テレビ、実際に、どれほどあの印籠というのが、力を持っていたのかはわかりませんけれども、しかし私たちが裁判、時代劇の中で裁判の場面というと、明らかに悪い人がいて、そして、それをですね、正義がこう裁くという、これが、あれを見て、多くの人はすっきりする。今の私たちの現状があまりにも不当なことが多い中で、あれぐらいすっきりと裁判をしてほしいという私たちの、この思いがよく、描かれているように、思うのです。そして今日の聖書の場面は、大岡裁きではありません、しかし裁判の場面であります。ただ私たちが今日、注目したいのは、本来であればイエスという人は、この印籠を出してですね、もうイエスという人がここにいるというだけで、人々がひれ伏しても構わないような存在であった。ホラー映画の中に、吸血鬼ドラキュラが十字架の、その十字架を見ただけでですね、もう力を失ってしまうのと同じようにですね、イエスがそこに出てくれば、もうこの裁判は終わったというぐらいの力を持っていた、そのイエス。しかし、この聖書の場面では、イエス自身が裁かれる。本来、裁き手である人。本来であれば、印籠以上に力を持った人が、逆に裁かれるという場面になっていきます。 本来裁くべき人、本来正義をなすべき人が愚かな人々によってどんな形で裁かれていくのか、またそのことに対してイエスはどういう形で反論をしていくのだろうか、そのことが今日の聖書の箇所に描かれていると思うのです。少しずつ聖書の箇所とそれからその背景について紹介してより内容を深く理解していきたいと思うのです。まず12節のところから見ていきましょう。一体の兵士と千人隊長およびユダヤ人の使徒役たちはイエスを捕らえて縛ったとあります。一体の兵士、これは一説によると大体500人から600人ほどの兵隊がいたそうです。さらに千人隊長、部隊の長、そしてユダヤ人の使徒役たち、祭司たちの手伝いをしたり雑用していた人たちがイエスを捕らえる。先週も紹介したかと思いますが、たった一人のイエスというたった一人の男を捕まえるために500人600人もの部隊が出動して、先週の箇所で言うと、その松明、火を焚いてですね、武器を手にしてもう、すぐにでもイエスをこう、捕らえもしくは殺してしまおうというそれぐらいの戦闘態勢にあった、人たち、この人たちがイエスを、捕らえた。たった一人を縛り上げるためにあまりにも大げさな、この兵隊たち。聖書はイエスを捕らえて縛りという言葉で、実はこのイエスをただ、なんていうか捕まえた捕らえたということだけを示しているのではなくて、本来神様が私たちに約束してくださっている救い、解放、イエスがこの世に来たのも捕らわれている人に解放、捕らわれている人を救うために来ました。そしてその救いは何から、解放されるのか、それを象徴しているのは縄で、こう縛られる、私たちがこう縄でこう縛られる状態、手かし足かせをかけられて自由に動けない、こういう、状況を、救いの反対のこととして描いています。ですからこの500人以上の人たちはイエスをちょうどその救い解放と反対の立場に置きます。縛り上げて、しまう、救いと解放をもたらすその神の子をわざわざ私たちはこう縛りつけてしまったということがここで強調されています。そして次のところに、2人の人が出てきます。13節から14節、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの舅だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。二人の、大祭司と呼ばれる人が出てきます。大祭司、この人たちは、当時の、いわゆる宗教、司法、警察、行政、そういったもののすべてを、一手に引き受けるサンヘドリンという議会がありましたけれども、その中の人たちの代表者でありました。ですから今の私たちから考えると、総理大臣、それから、最高裁判所、の裁判官、それから警察の、所長でしょうか、そういった、私たちの主要な事柄を一手に引き受ける、3人4人の人たちを一つに合わせたような、それだけの力を持っていた人。さらに当時のユダヤの人たちが大事にしていた、罪の許し、神様に対して、生贄を捧げて罪を許していただく、そういった、その礼拝に関わる事柄をすべて、行う、これもこの大祭司の役割でありました。そしてカイアファの舅であった、今の私たちの日本でもそうですけれども、今の、街角で今の総理は誰ですかという話を聞くと、小泉さんという声が未だに聞こえたりですね、中曽根さんという話が出てきたりするようにですね、あまりにも大げさですけれども、しかし今の、方の名前が出てこずに、 当時影響力があった人の名前が出てくる。この、アンナスとカイアファの、状態もそれによく似たものがあったようです。と言いますのも、アンナスという人はユダヤが最も、力を持った自治を持っていた頃のヘロデ大王、この王様が亡くなったすぐ後に大祭司の職に就きます。ヘロデ大王が亡くなった後、ユダヤは自治権を失っていきます。ですから、自治権を失ってローマの属州になってしまったユダヤの人たちが最終的に頼りにしたのは、いわゆる礼拝、そしてこの、司法を持っていた大祭司でありました。民衆はローマの不当な事柄が起こった時に大祭司に頼る。ヘロデ大王を亡くした後の民衆はこのアンナスという人に頼っていました。彼も十数年その在位した後、ローマの総督によってその位を退かされ、そしてその主、娘の婿であったカイアファという人が、これもまたローマによってその地位につけられることになります。すなわち、ローマの支配の中で、なんとかその力を持とうとした、この大祭司たち、アンナス、そしてカイアファ。民衆にとっては、イエスという人、神の子としたイエスをまずこのアンナスという人のところに連れて行き、自分たちが信頼を置いていたこの人にイエスの裁判、その尋問の始まりのところを、担当してもらおうと思った。ですから、このアンナスという人が、ここで出てきました。カイアファについては後でもう一度、最後のところに取り上げます。そして19節、この、アンナスという、大祭司がイエスに弟子のことや教えについて尋ねます。この大祭司がその身分を顧みない形でイエスに対して、まあ、教えを乞うたというのがこの聖書が描いている姿です。ですから裁判をする、まあ、尋問をする、この人が、しかし、イエスのこと、弟子のこと、教えのことについて尋ねる。すでに多分、いわゆる罪状、イエスがどういう罪を犯したかということは、大祭司のところに情報が行っていたはずですけれども、しかし、ここで、大祭司は、まあ、興味があったのか、弟子のこと、そしてイエスが教えた教えについて尋ねるようになっています。イエスはそれに対しての答え、20節から20節。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか、私が何を話したのか、話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。尋問の初めの事柄に対するイエスの答え。イエスは公然と話したと語っています。実際のイエスの記述を見ていくと、イエスが癒しをなした後には、誰にも話してはいけないよ。誰にも語ってはいけないということで、イエスはむしろ公に語ることを禁じました。また、ヨハネによる福音書は初めからイエスがはっきりと語らないということに対して、もっとはっきりと語りなさいということを、促す。しかしイエスは、まだ私の時は来ていない。まだ話をする時ではないと、まあ、ある意味逃げて、いるような、記述が出てきます。ところが、イエスはここで、公然に、公に、他の聖書のところでは大胆に語るという言葉で、私は世に向かって公然と語った。実は、このヨハネによる福音書という書物自体が、 イエスという人についてイエスという人は一体誰なのかということを公に証しをするために書かれた書物であります。そしてイエスが生きている時に信じなかった人々に対してこれからつけられる十字架そして復活によって公の証しはこれからなされていきます。時代状況はしかし迫害の中にありました。ですから人々は公に語ることを禁じられていた。その中でしかし著者ヨハネはイエスがここで公に語っている、イエスという人の名前を出しただけで捕らえられてしまう危険性のあった人々に対してイエスは公然と語った。だから私たちもまた公然と公に語らなければならないことをここでイエスの言葉を用いて当時の弟子たち当時のキリスト者たちにこの言葉で迫っていると思うのです。さてイエスは何を公に語ったのか。先ほど語りましたように誰にも話してはいけないという事柄と同時にイエスはいくつかのことを公に語りまた語る以上にその態度で示されました。後で歌います賛美歌に現れていますけれどもイエスのその姿は人に尽くし自らを捧げそして最終的にはユダヤの人たちにとって罪の許しのために十字架という生贄のところに自ら赴いていきます。イエスが語ろうとしたこと公にしようとしたことそれは神様が私たち一人一人をその救いのために使わされたということそして神様はその愛を私たちに一人を通して伝えようとされたことヨハネは私たち時代を経た私たちに対しても信じる私たちにはその愛が私たちに与えられることを何度も何度も繰り返し語ってきました。残念ながらこのイエスの愛信じる者には神の愛があるということを人々は受け取ることができなかった。イエスが語りその態度で示した愛を人々が拒む姿それが次の22節のところに描かれています。イエスがこう言われるとそばにいた使徒役の一人が大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスのそばにいた大祭司に仕えていた使徒役の一人の言葉として裁判をなされる大祭司様に向かってそんな生意気の返事の仕方があるかイエスを平手で打ちました。頬を打つ手で平手で打つという言葉この言葉はただ叩くその人を、打つという言葉だけではなくて、このことによってその人の名誉を奪うという意味合いが込められているそうです。ですから裁きを受けるべき人間によって神の子が打たれる理解しなかった人々がその名誉を奪うような侮辱をなした。さらにこの言葉は拒絶を意味する言葉でもあるそうです。ですから名誉を奪いまたイエスを拒否した。次週取り上げますけれどもペトロという人一番弟子もイエスを拒絶することになりますけれどもこの使徒役もまたイエスを拒絶する平手で打つことによってイエスを完全に拒否してしまう愛をなそうとしたその人を平手で拒絶した姿ヨハネはこれを使徒役を通して 今の私たちにも問いかけているのではないでしょうか。23節のイエスの答え。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。新約聖書にはイエスの姿がとても、まあ、なんていうか正しい人、そして、理性的な人と描かれているところがたくさん出てきます。新約聖書を読むと時々行き詰まるように思うことがあるのは、あまりにもイエスが、まあ、正しいというか、イエスがあまりにもいろんな事柄を見事に、処理していく姿。もう少しイエスが、こう涙を、まあ、流すところ出てきますけど、もっと頻繁にイエスが涙を流したり、地団駄を踏んだり、そして怒ってくれた方がまだ私たちにはもう少しこう馴染みがある、そんなことを思う時があります。そしてある人の、解説では、当時の福音書の記者たちにとって理想の神のこの姿というのがあった。神様の子が地団駄を踏んだり、あまりにも周りの人を怒り飛ばしたり、しょっちゅう涙を流す姿、それは神の子にはふさわしくないだろうということで、ずいぶんそういった部分がこう削られてしまったという記述がありました。しかし全てを削ることができなかった聖書の中に、いくつか人間のイエスのその姿、イエスが悲しみ涙を流し、またとても怒った、この聖書の箇所もイエスがかなり怒っている。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明せよ。なぜ私を打つのか。イエスは人間としてこの世に使わされ、この下役のこの平手打ちに対して怒りを表現しました。ここには人々の無理解、イエスがこれだけ人に仕え愛を表そうとしている姿に対しての人々の無理解に対するイエスの悲しみと怒り。他の福音書の記述にはイエスはこの十字架のところで、十字架にかけられるその道のりのところは、これとは違って沈黙のまま十字架に連れて行かれる。旧約聖書のイザヤ書の53章が予言しているように、ほふられる羊のように口を開かずに彼は裁きを受けた。その記述に重ね合わせて書かれています。しかしヨハネによる福音書の中では、イエスはこの不当な尋問に対して怒り、答え、そしてその嘆きと怒りを持ったままカイアファのところに連れて行かれます。ここにはイエス自身がこの十字架の道のりを自ら歩む姿、そしてイエスはほふり場に惹かれる羊のように無口で何も語らず、何も感じず、ただおとなしくそこに惹かれていったのではなく、民の無理解に対する怒りを下役や周りの人たちにぶつけて、人間イエスはその怒りを持って十字架への道のりを歩んでいったことをここで表現していると思うのです。イエスの扱いに困ったのか、24節にアンナスはイエスを縛ったまま第三子カイアファのもとに送った。最初に申しましたように、救いの反対の言葉、縛ったまま、イエスをこの縛ったままカイアファのところに、アンナスは送ります。 カイファという人は14節に戻りますけれども、一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したと語られています。11節のところに出てきた表現であります。イエスが捕らえられようとした時にカイアファは、まあ、逃しておけと、そしてこのイエスが民の代わりに死ぬことが国民全体の滅びの代わりであるということを予言し、さらに彼は散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬという言葉を述べています。イエスが最終的に送られていくカイアファ、そしてポンテオピラト、この裁判の席でカイアファという人がここに出てくる。当時の大祭司であったカイアファの口を通してイエスのこれからの死について、それは十字架ということが民の救いのためになされるということ、そして散らされる民が一つに集められる、これも救いということと反対の事柄を表す言葉に関連してきます。旧約聖書のバベルの塔のお話は有名な話でありますから皆さんご存知かと思いますが、バベルの塔は神様に人々が近づくために塔を建てて、そして天に昇るような塔を建てて神様のところに自分たちが行こうとしたお話であります。怒った神様が人々を散らされるために言葉がわからないようにしてちりぢりバラバラにしてしまうというのがその筋書きであります。ここには神様がなされる裁き、神様はどういう形で人を裁かれるかということが描かれています。またユダヤ人たちが聖書を言葉に編纂するきっかけとなったのは、いわゆる捕囚というもの、人々が本来いるべきところから散らされていく。ユダヤの民はその歴史上本来いるべき場所から散らされる、ディアスポラという言葉もありますけれども、離散した民、元いるところから散らされた民と呼ばれ、放浪し様々な場所で迫害を受けてきました。ユダヤの民が求めた救い、それはいつか必ず自分たちは一つのところに集められ神様を礼拝することができる。シナゴーグという言葉の元になったシナゴーゲーは集められる、礼拝の元になっているエクレシアも集められる、すなわち人々が散らされた様は神の裁き、そして救いというのは神によって呼び集められ一つになるということであります。カイアファが予言した言葉はイエスがこれからつけられる十字架の道のり、そして十字架と復活の出来事によって散らされた民、バラバラになっている民、神を拒絶して救いから漏れてしまった民を一つに呼び集め、神が救いを約束される。冒頭に紹介しました日本の印籠、水戸黄門の印籠にあたるような事柄、ユダヤの人たちにとって見れば神によって私たちが呼び集められて一つとなっている姿、これが神の救いを人々に表している様子であります。私たちが週ごとに、ここには今日は学校から、課題で来られた方も、何人かおられるようですけれども、学校の礼拝もそうですけれども、私たちが一つに呼び集められてこうして共に集い賛美歌を歌い 聖書から学び、お祈りを共になすこと。散らされた民にとっては、この状態が救いの状態を表しています。そして、ヨハネが、著者ヨハネが、イエスが公に語った。迫害の中で公に語ることは命を失う危険性を表していた。その時に公に語ること、それはイエスという人の名によって人々が集まり祈り隣の人のために共に祈ること。イエスが私たちに使わされ、そして信じる私たちに愛をくださった、その愛を私たちは隣の人に分かち合う。イエスは公に密かに繰り返し繰り返し私たちに語ってきました。そのイエスを当時の人々は拒絶し、また打ち、十字架という極刑につけました。これから歩くイエスの十字架のその道のりの先には、そのような私たちに対する神の技、本来であれば神が公に現れるということは、旧約聖書の文献から見ると神は私たちを裁くために公に現れるという記述があるように、私たち、神を拒絶した私たちを神が裁かれる、そのために現れる。しかしイエスはとても逆説的な形ではありますけれども、十字架への道のりを自ら歩み、そして当時のユダヤの人たちにとって許しであったその生贄として十字架につけられた。本来裁かれる方が裁かれ、そして裁きをなした私たちをそれでもなお救おうとされる、そのイエスの姿、またそのイエスを迫害の中で公に伝えようとした当時の人たちの言葉が今日の聖書には込められていると思うのです。ですから私たちはその言葉を受け、自らの歩みを振り返る中で、裁かれるべきことを成している毎日の中にあっても、それでもなお私たちに愛と救いをもたらそうとされた、その方の歩みをこれからも追い続け、そしてその中から救いの言葉を私たちも受け取ることができるように祈り願いたいのです。お祈りをします。神様、本来であれば私たちが裁かれるべきその場所において、私たちが御子イエスキリストを裁く、その場面が今日の聖書には描かれています。主客が逆転し、また私たちが日々他人を裁くその姿の中に、あなたをも裁こうとするその姿が明確に表されているように思うのであります。しかしその中にあって、主イエスは私たちのためにその裁きを成した私たち、そして平手で打ったこの下役のために、また不当な裁判を成したアンナスやカイアファのためにも、あなたが十字架への道のりを歩まれたこと、そしてその先に救いと永遠の命を約束される復活の出来事があったことが聖書に示されております。とても理解することの難しい事柄ではありますけれども、しかし私たちがその御救いを信じ、またこうして共に集まる中で、あなたは私たちに愛を注がれ救いを約束されていることをどうか 確信することができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは、差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌の121番を歌います。
この人を見よ、すべてのものを与えしすえ、死のほか何も報いられで、十字架の
どうぞお座りください。
ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし永遠の命を約束されました。 その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦しみと死、復活と昇天等を覚え、この聖霊に讃えられております大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の神に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより分散いたしますが、少し薄いものがブドウジュース、それから外側のものがブドウ酒となっております。 これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを堀井彩子さんに捧げていただきます。
神様、ただいまは聖餐にお招きくださいましてありがとうございます。私どもの限りない罪のために主は十字架上の死をもってそれをあがなってくださいました。そのことを今心と体で感じ取ることができました。感謝でございます。どうか今日よりの日々、あなたに生かされているものとしての歩みをすることができますようにお導きくださいませ。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いたいと思います。座ったその間にグラスを集めていただきます。聖餐式を終わります。
それでは、感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それではお座りのまま賛美歌の547番を歌います。
今日ですね、誕生日を迎えられる方、それから、新しく来られた方のご紹介を、したいと思います。6月1日、山上敏子さんです。ではお祈りをします。神様、ケアする姉妹である山上敏子さんはこの教会に転嫁するために1年間本当にほとんど教会に休まず、そして私たちと今は共にこの信仰の歩みを成してくださっています。どうかあなたがこれからもとしこさんのその信仰の歩みを支え、守り、導いてください。またご主人と共にこうして街道で共に祈る姿に感銘を受けております。どうかこれからもご主人と共にその歩みがあなたのお守りのうちにありますように導きを与えてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。山上敏子さんです。おめでとうございます。それから今日もたくさんの方がおられますので、いつも一回ごとにこうなんか拍手してます。申し訳ないんですけど、まとめて拍手を、させていただくということも、今日はちょっと申し訳ありません。まあ歓迎の量が変なわけではありませんので申し訳ありませんが、お名前呼ばれたらですね、立って皆さんにお顔を見せていただけるようにお願いします。はい、橋本翔さん、あ、後ろですね。それから、あ、ごめんなさい。今本沙織さん。2階のところにおられます。それから、重光真由子さんも2階ですね。それから、中尾美希さんは前の。はい。それから、古川、これは何とお読みするんだろう。宗介さん。古川宗介さん。はい。それから、浅田貴子さん。はい。それから、坂田真由さん。それから、これ、足部真紀子さんで合ってますか？違うかな？あ、後ろいました。はい。それから、古谷美里さんも後ろ、一番後ろですね。それから、大城水野さんは、あ、こちらの後ろです。それから、末瀬圭さんも、後ろの上のところです。それから、山村舞さんも、後ろです。それから、堀祐介さんは、街道の後ろです。それから、武藤恵里奈さん、こちらの後ろです。それから、小島純平さん、こちらの後ろですね。はい。松田圭介さん、こちら。はい。それから、森田みどりさん、前です。はい。それから、野口光さん、後ろですね。それから、入江敏子さん、こちら、はい。それから、ちぎらあかりさん、前です。石川和俊さん、あ、後ろですね。それから、浦光一郎さん、はい。これで多分全員だと、もし漏れてる方おられませんか？初めて来られて、玄関で漏れてる方おられませんか？はい。で、ですね、礼拝後に出席のなんか印鑑を必要とされる方は、必ず私から、直接、サインを、もらって、ください。それでは、本当にようこそお越しくださいました。一回だと覚えられませんので、ぜひ、二回、なるべく早い間に来ていただいた方が、 顔と名前を覚えます。それから、次週はコーヒーアワー等がありますので、ぜひまた、教会にお越しください。以上です。
それでは、修法に従いまして牧会報告をしてまいりたいと思います。本日の集会ですけれども、CS の石子狩りがこの後ございます。それから、定例役員会、そして、聖火隊の練習が予定されております。今週の集会等ですけれども、4日水曜日の10時半から聖書講座、その夜7時に、晩祷会、ひまりグループが5日午前9時からです。土曜日7日には、同社の京田辺聖書集会が予定されております。それから、会堂聖書日7日の土曜日ですけれども、婦人会の皆さん、どうぞよろしくお願いします。遠藤牧師の予定ですけれども、5日木曜日の午後が、面会日になっております。次週手術6月8日、聖霊降臨施設の第5手術になりますけれども、この日は、花の日、子供の日の礼拝になって合同礼拝となっております。賛美歌集はご用意、こちらの方で教会の方で、ご用意をいたします。それからその後の礼拝後の集会ですけれども、ただいまもう牧師がありましたようにコーヒーアワーの予定がありますし、それから CS の花の日の訪問がございます。集会行事の予定については、たくさんありますけれども、中ほど、の教会全体会を6月の15日の礼拝後に予定をしておりますので、どうぞご予定ください。それから次の裏に参りまして、左側のですね、下の方に、この間の流れのところの編集委員会を5月17日に、開催していただきまして、いくつかお決めいただいております。ただこれは編集委員会の方のご報告でして、この内容については今日役員会の方で話し合って、また確定をさせて皆さんにアナウンスさせていただく予定でおります。それでは先生の方から。
はい。それから一番最後に書いておきましたけれども、6月17日から7月の2日まで、ボストンの方に、今回参ります。それで、緊急の場合の連絡を、ちょっとスペースの都合がありましたので、お二人、もうどこにもつながる、まず役員の方にかけていただいて、そして役員の方につながらなかった時に、西岡、新学生、それから、三好純子さん、霊典のことに関しては三好さんに、ご連絡をお願いいたします。すべて何かあった時には、関谷先生、そして、他の奈良の、牧師さんに、すでに、依頼はしております。それから22日の説教は、同志社女子中高の平松丈司先生、それから29日は、同志社高理の富田正樹先生に、説教を、お願いしておりますの、おります。もし何かご質問等がありましたら、また私まで、お願いします。それから、当然のことですけれども、何かあった時に向こうの、現地と、連絡が取れるような体制を整えてから参りますので、ご安心ください。以上です。
それでは、グリーティングをお願いします。前後左右の方とお名前の交換をしていただければと思います。それでは差し支えない方をお立ちいただきまして、正英の541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
父御子御霊の御御神に、時は似たえせず、いさかえあれ、いさかえあれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日おいました改宗一人一人の上に、 豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Thank you. Thank you. 顎は普通のままで目線はちょっと上で、この一点を見たらそこにスパーってかなんかシューってそこに向けて声が出てくるように一点集中してください。はい、もう一回見て、この感じで変わっていく感じ、ちょっとなんていうかブレてもブレて